Radio communication fans, this is FM Paloon. This is your community place. Over.
Beam Antenna.
All radio communication fans, this is FM Paloon.
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon.
はい、皆様ご機嫌いかがでしょうか。ビームアンテナのお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織です。どうぞ今日もよろしくお願いいたします。ビームアンテナ、おかげさまをもちまして1年放送がね、できることになりまして、2年目に突入いたしました。もう本当に皆様のおかげでございます。ありがとうございます。まあね、突然1年前の7月、タイトルを変更してということでね、スタートさせていただきましたんでね、どうなることやらと思ったんですが、毎週毎週いろんな方とねお電話をつながせていただいて、いろんな情報をねお伝えしてきて1年経ちました。これからもねいろんな方に私直接交渉してるんですけど、出演してくださいってお電話差し上げたりメールを差し上げたりするかと思いますんでね、ぜひ皆様連絡がいった時にはご出演のほどよろしくお願いいたします。ということでね、また今年も1年頑張っていきますんで、皆様温かく見守ってください。さあ、そんなことで7月になりましてね、暑さがまただんだんと一日一日と暑くなっていきます。もう本当に湯だっちゃうよっていうぐらいのね暑さです。ですからね、本当に毎日毎日なんか熱中症で病院に運ばれる方がね増えてるということなのでね、無線科の方々はついつい夢中になって無線やりすぎちゃってね、水分取らないっていう方、本当に特におじいちゃんたち気をつけてね、飲まないのよ、水分取らないのよ、ね、なのでね、ぜひしっかり水分取ってアマチュア無線楽しんでいただけたらと思っております。さあ、それじゃあ今日もね、どんな方この後登場してくださるのか、皆さんぜひ楽しみに待ってていただきたいと思います。それじゃあ今日も張り切ってまいりましょう。ビームアンテナ、この番組は FM パルルの制作でお送りいたします。
Beam Antenna. Beam Antenna on 76.2 FM Paloon.
さあ、それでは今日はですね、カンハムの実行委員長でいらっしゃいます奥田さんとお電話がつながっております。奥田さん。
あ、こんにちは、はい、カンハム実行委員会の奥田です。
はい、今日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、いよいよ近づいてまいりましたね、カンハムね。
そうですね、1週間、ね、もうないですね、になりましたね、はい。
皆さん待ちに待ったということで、もうこれカンハムって何回になるんですか。
はい、今年で28回目を開催することになりました。
もう毎年毎年すごいね、入場者の方がいらっしゃいますが、なんか年々盛り上がってるって感じじゃないですか。
そうですね、コロナの時期にやはりちょっと、うん、少なくなったりとかいうのもありましたけども、うん、今年はですね、過去最高の出展者っていうのを、報告が上がってまして、はい、今からその盛り上がりを楽しみにしてます。
毎年ですね、テーマが決まってらっしゃると思うんですが、はい、今年のテーマは、は
い、無線しようぜ、社会とつながるアマチュア無線。サブタイトルがありまして、はい、あれもいいけどハムもねと。
あれいろんなあれってなんだかなって感じですけどね、ハムもいいよってことですね。
無線しようぜっていうのは今、大人気の大谷選手の
有名な、はい
はい、野球しようぜ、
野球しようぜにもじって無線しようぜに、
はい、はい、であれっていうのは去年優勝した阪
神大学。あ、そうかそうか、阪神、そうだ、あれだね、そうだ、
そうなんですよ、
大阪ですよ、そうですよね、は
い、大阪ですので、
うん、やっぱりさすが関東の人にはピンとこなかったんですけど関西の人には、
関西だ
あれって、そうです、あれですね、はい、わ、
はい、
かります。私もね、結構阪神の方の選手の方とは、はい、結構交流があって。
あ、そうなんです、
そうなんです、一緒にお酒飲んだりとか何度かしたことあります
ね、まあ、もう今年のテーマは一瞬で分かりました、はい、前回一で、はい、
じゃあそんなことは野球は置いといて、さあそれでは無線しようぜで、はい、今年はいろんなことをやっぱりね、毎年イベントやられてますが、今年はどんなイベントが、
はい、
はい、
今年もいろんなイベントを予定しているんですけども、はい、まず、今年メーカーの、公演っていうのが まあ、あの順番にいろんなメーカー講演していただいてるんですけど、うんうん、今年はアイコムさんにお願いしようということで、
はい、
準備が行ってます、
はい、
それからですね大きなイベントとしては去年、今年、去年南極昭和基地に行ってた中村隊員が、カンハムに来てくれるということで、
はい、
実際に、8J1RL 南極昭和基地の様子とか、
うん、
動画とかも紹介いただけるっていう話を聞いてます。
はいはいはい。
それから、まあ、もう本当にアマチュア無線に特化したハムログとかですね、うん、ハムログも浜田さんが来られたりとか、
はいはい、
それからもう超 DXer の皆さんに向けのイベントとして DX フォーラム、皆さんに人気なガラクの面白い話っていうアマチュア無線の、まあお話、落語ですね。
落語家さんか、そっかそっかそっか。なんか毎年いらっしゃってますよね、はい、落語家さんね。
そうですね、
うん、は
い。あと、雅子さんのライブとか、
うん、
もう本当にいろんなイベント、もう紹介するとキリがないんですけども、土曜日、日曜日、2日間で、さまざまなイベントを予定してます。
もう盛りだくさんということですけど、はい、毎年ねいろんなとかそこのこう皆さんがいるフロアのところでなんか記念局の運用なんかもなさってますよね、
はい、そうですね。関西ではですね1キロワットの、局が、許可されておりますので、
はい、
1キロワットでの運用っていうものも可能ですし、
おお、すごい。
もちろん3アマの方4アマの方の、方が来られても対応できるような、うん、でアンテナもですねその会場に常設されておりますので、
池田の文化会館にもう常設さんなんですか、はい、あれって。
そうなんですよ。
そうなんですね。
はい、常設をしていただいてまして、そのアンテナを使ってですね、
はい、
記念局の運用っていうのを体験していただこうというふうに思ってます。もちろん体験運用もできるように体制を整えてます。
じゃあ免許のない子どもたちとかいらっしゃっても、はい、そこで無線を結構皆さんに楽しんでいただけるってことなんですね、
はい、そうですね。ぜひそうやってアマチュア無線の魅力を感じていただきたいなというふうに思ってます。
なんかそういった子どもさん向けのイベントなんかもあるんですか？
そうなんですね。カンハムはもちろんアマチュア無線化の祭典として開催されてるんですけども、
はい、
子ども向けのイベントにも特に力を入れております、
はい。
今年は土曜日日曜日あるんですけども、土曜日は、プラネタリウム、これも5メーターのドームがですね会場にやってきまして、
はい、
プラネタリウムを、見ていただく。
ああ、いいですね。なかなか最近ね、もう星って見られなくなっちゃいましたからね。
満天の星空っていうのがね、なかなか見れないので、うん、それをカンハムの会場で見ていただこうっていうふうに思ってます。
いいですね。はい。
それから、日曜日はですね、南極の、アマチュア無線化のイベントもあるんですけども、
はい、
子ども向けにも南極の紹介をしていただこうっていうふうな、計画。それからですね、マジシャン、科学のマジックショーっていうのも開催しまして、
はい、
これも去年はですね立ち見ができるほど人気のイベントになりまして、
科学のマジック、普通の科学の実験とかじゃなくて、それがさらにマジックになってるんですか？
はい、
わー面白い。
そういうイベントも行いまして、
はい、
アマチュア無線を通じたそういう科学とか自然科学っていうものにも興味を持ってもらおうっていうのがカンハム の開催する大きな柱の一つですので、
はい、
そちらの子ども向けのイベントにも力を入れて開催してます。毎年たくさんの子どもたちが会場に来ていただいてます。
そうですね、
はい、
そういった子どもさんなんかは、あ、もちろんそこはそっか、入場無料ですもんね。
そうなんですね。このイベントについては全て無料です。あと電子工作でスモーロボットっていうのを紙コップで作る、もう夏休みにはもう最適な工作もあるんですけども、
はいはい、
そういうイベントも開催しました、まあ、これについては実費だけ保険をかけた
っていう、
実費だけを、
はい、
いただくっていうようなイベントをやってます、
はい、あとね皆さん結構楽しみは表では暑いんですけどジャンクコーナーがあったり、中もいろんなお店がたくさん、ね、なんか出てますよね。
あのカンハムの会場にはあの隣接する大きなあの公園がございまして、はい、その公園を使いましていわゆる青空ジャンク市デートン方式って呼んで、うん、僕たちは呼んでるんですけどそのいいあの自分の車をそのまま持ち込んで、フリーマーケットをしていただいたりとか、
はい、
もちろん会場の中にはたくさんの、出店販売それからいろんなクラブの紹介などの出店とかもたくさんあの会場を埋め尽くすように、準備が進んでおります、
ね、所狭しとっていう感じでもぎゅうぎゅう並んでますよね。
そうですね、あの関西も関西なんであの、たこ焼き屋さんとかですね、
はい、
焼きそば屋さんとかかき氷とか、うん、そういうのも外でですね販売しているのであのそういう軽食も楽しみながらイベント本当にお祭りの雰囲気を味わっていただきたいなというふうに思ってます。
本当楽しい楽しい2日間ですが、そして、はい、あのちょうど土曜日の夜にも皆さんと盛り上がったなんかパーティーもあるんですよね。
カンハムパーティーなんですけども、
はい、
毎年たくさんの、方がですね全国からあのパーティーに参加していただいてまして、
はい、
いろんな会場の中ではお酒それからいろんな軽食を楽しみながらですねあのアイポールを楽しみながら、パーティーを過ごすっていう形であの例年本当に好評のイベントになってます。
これってもう当日じゃダメなんです？前もっての申し込みなんですか？
現在ホームページでも募集はしているんですけども、
はい、
当日でも大丈夫ですのでぜひぜひご参加いただければと思います。
わかりました、はいはい、じゃあ改めましてね、もしかしたら新日にちとか場所が分かんないよっていう方もいらっしゃるといけないんで改めて日にち場所を教えてください。
はい、日にちはですね7月の13日土曜日そして14日日曜日3連休の土曜日日曜日に大阪池田市民文化会館で開催します。ぜひ皆さん遊びに来てください。
これって当日って駐車場っていうのは一般の方向けのはないんですよね？
無料のですね駐車場があるんですけども、
うん、
やはりすごく人気となってしまいましてすぐにあの朝の段階で満車になってるっていうのが現状です。できれば交通機関を使った方が便利ですし、
うん、
あの環境にも優しいですのでぜひ公共機関をご利用いただくっていうのを我々実行委員会は PR しております。
はい、じゃあぜひそちらでね、はい、あとはの乗り合わせてみんなで行くとかね。
そうです ね、はい、
はい、本当に今日はねお忙しいところ、皆さんもう待ち遠しいというカンハムのお話を、実行委員会のね奥田さんに伺いました。奥田さん今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
はい、じゃ失礼します。
すみません、ありがとうございました。失礼します。
はい、ということでね、カンハムのお話を奥田さんにしていただきました。さあ、そのお話の中でプラネタリウムというのもあるなんていうお話でしたがね、この歌選んでみました。大塚愛さんでプラネタリウム。
顔出す
76.2 FM パルルーン。
さあ、それでは今日もハムライフ .jp 羽田さんとお電話つながってます。羽田さん。
はい、こんばんは。ハムライフ .jp の羽田です。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、7月です。
はい、7月になりましたね、はい、なんか梅雨がどこ行っちゃったのか、ちょっと暑いようなお天気が続いてますけども、
はい、
はい、
ゆだっちゃいます。そ
う
そ
う、
はい、
うん、三田さん、あのビームアンテナ、はい、放送1周年おめでとうございます。
あれから1年ですか。
あれから1年です。
はい、もう本当、
ね、早いですね、
早いですね。手探り状態でねスタートしたんですけど、いろんな皆さんになんか助けていただいて、はい、いろんな方に ね、あのジャンルを問わずみたいな感じで、はい、出演していただいて、はい、まあ、うん、どうにか1年持ったかなって感じで。
そうですね、去年の7月の2日のスタートで、今回が53回目ということになりますんで、
はい、
何人の方が登場されたのかな、数数えればよかったんですけど。そうですね、ま
あ、ね、ほぼほぼ毎週で、ちょっと2週という方も何人かいましたけどね、
はい、
はい、本当皆さんに助けていただいて、はい、この番組出来上がってると思いますから、本当に、
はい
はい、お礼申し上げたいと思いますよ。本当に
2年目も元気で、
はい、またね、なんかちょっと面白い方を出演していただきつつ、いろんなね、JR のイベントなんかもご紹介できたらななんて思ってます、
う
ん、
そうですね、
はい、はい、さあ、それじゃあ今週はどのようなお話になりますか。
はい、ハムライフ .jp のですね、6月の28日から7月の4日の、出した記事の中から、まあ、特に注目を集めたものをご紹介したいと思います。
はい、
まずですね、今日は7月の7日の七夕の日ですけども、
はい、七夕様です、はい、
はい、茨城県のですね、筑南アマチュア無線クラブっていうクラブがありまして、
はい、
ここがですね、7月の1日から10日間、七夕コンテストという名前のコンテストをやっています。
あ、もうやってますよね、はい、1日からですからね、はい、
1日から10日まで10日間ですね、
はい、
3.5 から430メガ帯でですね、できるだけたくさんの曲と更新するということで、
うん、
OM の方と更新すると1点、
うん、
海外局と更新すると5点、
おお、
それから国内の YL さんと更新すると10点、
おお、
それから筑南アマチュア無線クラブのメンバーと更新すると20点というような感じで、はい、得点が上がっていきます。
おお、すごいですね、はい、
で一番、まあ、多く点数を取った人が、まあ、優勝ということで、上位の方には賞状がもらえるのと、7回連続参加をするとですね、天の川賞というアワードがもらえるそうなんですね。
おー、いいですね、はい、は
い、いいですね、
うん、
ちょっとね、そんな七夕に引っ掛けたコンテストがありまして、これが、はい、かなり注目を集めました。
うん、ね、じゃあまだ、まあ、3日間あと9、8、9、10と3日間ありますからね。
はい、
はい、ぜひ皆さん、
まだまだ、大丈夫ですし、HF を聞いてると結構七夕コンテストやってるんで更新お願いしますって方が聞こえることありますんでね、
はい、
皆さんもぜひちょっとワッチしてみるといいかなというふうに思います。
そうですね、じゃあ同じクラブの方たちをね、皆さんで喋ると20点ですからね、点数高くなりますよね。
大きいですよね、
大きいですよね、はい、あと YL さんもね出て、はい、私も時間があったらちょっと出てみたいなと思ってます。じゃあまだまだ3日間ありますからね、ぜひ
ぜひ、
はい、
うん、お願いします。
はい、YL さんですからね、10点になりますからね、はい、
はい、
はい、そんなのがね、話題ということで、はい、続いては、
はい、はい、続いてはですね、何度かこの番組でもご紹介しましたけども、熊本県の無線ショップ無線の熊電さんが、
はい、
6月30日についに閉店されました、
はい、
で最終日はですね、やっぱり閉店を惜しむ方々がでかなり店内が混み合ったらしいんですね、
うんうん
うん、それで、閉店のちょっと前の6月の24日の日なんですけども、熊本のテレビ局の熊本朝日放送 KAB というところがですね、
はい、
夕方のニュース番組でこの無線の熊電さんの、閉店を惜しむ人と、それから、まあ、アマチュア無線の特徴をですね紹介する特集番組を作りまして放送したんですよ、
はいはい
はい、でこれが少し後になって YouTube で公開になりまして、
はい、
YouTube で公開になったよっていう記事をハムライフで出しましたですね、皆さんたくさん見てくださったみたいで、
うん、
話題になっています。
うん、ね、やっぱり、久保田さんはね新偽ですもんね。
うん、そうですね。で規模も大きかったです、はい、すごく店員さんがね親切でサポートしてくださってるんでね、いいショップだったんですよ。で、うん、やっぱりそういうあれが地元の方にもあるんでしょうね。無線ショップが閉店するっていうことでテレビ番組の特集になるってなかなかない話じゃないかなと思います。
はいはい、そうですね。やっぱり地域に根ざしたお店って感じだったんでしょうかね、うん、本当にね。
うん、そうですね。番組でもやっぱりね閉店を惜しむ声とか、この無線機もこの無線機も熊谷さんで買ったんだよっていう方も出てこられましたし、ね、うん、なかなかちょっと見応えがある。でちゃんとアマチュア無線の特徴とかね、今の現状なんかも取り上げてくれていますし、いい番組だったと思います。
そうですね、うん、じゃあちょっとね、悲しいちょっとお知らせとはなってしまいましたがね、皆さんこういったことで愛されていた熊田さんということで、皆さんやっぱり関心があるということでアクセスが増えたんですね。
うん、そうですね、
うん、
まだ番組はね熊本朝日放送さんの公式の YouTube チャンネルで見れるみたいですので、
はい、
ぜひちょっと興味のある方ご覧になってみてください。
はい、お願いいたします。はい、そして続いては、
はい、続いてはですね、JAL 日本アマチュア無線連盟さんのお話です。
はい、
JAL は年4回1月と4月と7月と10月に機関紙の JAL ニュースっていうのを出しています。
はい、
それで、大体7月の1日頃に夏号という、まあ、機関紙が届くんですけども、この JAL ニュースの夏号がいよいよ、届くよと。それで一歩早く電子版の JAL ニュースがホームページで公開になるんですけども、
はい、
それが公開になったよっていう記事をですね6月28日に出しました。
うん、
これがやっぱり出たかっていう感じで注目を集めました。
はい、ね、だいたいその後の紙の方も皆さんのお手元に届いたんじゃないのかななんて感じ。
うん、そうですね、うん、だいたいね月末に電子版が公開になって、それから、まあ、地域にもよるんでしょうけど2日か3日するとポストに紙の、JAL ニュースが届くような感じですね。
そうですね、はい、
今回は三浦電波監視センターに JAL の森田会長が訪問されたみたいで、その訪問記事ですとか、あと2年で JAL が創立100周年を迎えるんで、それに引っ掛けた、まあ、特集企画でJAL とアマチュア無線の100年の年表がついてたりでですね、うん、なかなか面白かったです。
うん、ねえ、ということで皆さん年4回ですからね、紙ウェブ版じゃなくて紙楽しみにしてるんだよって方もいらっしゃいますからね。
うん、そうですね、私もどっちかというと紙派でして、
うん、
時間があるとパラパラ見ています。
は
い、
確かに確かにね、でやっぱり紙は、ね、場所取っちゃうけど保存していざちょっと見たいっていう時にこう出してすぐ見られるっていうのがいいですよね。
うんうん、そうですね、うん、保存性がありますよね。
そうですよね、
ね、すごく取り扱いも便利ですし、電子版でどこでも読めるっていうのもあるんですけどね。うん、やっぱり私は紙派だな。
わかるわかる。
はい、
はい、じゃあそういうのニュースも入ってるということで、あとじゃあもう一つぐらいいけそうですね。
あ、そうですか。はい、それではですね7月の2日のニュースなんですけども、はい、ARRL アメリカのアマチュア無線連盟がですね、
うん、
今年の5月の13日ぐらいに国際的サイバー集団からサイバー攻撃を受けまして、いろいろなサービスが全部止まってしまったんですね。
うんうんうん、
それでちょっとずつ復活していったんですけども、最後まで LOTW というサービスがなかなか復活しないでですね、うん、残ってしまっていたんです。
うん、
でこれがついに、7月の2日の午前1時日本時間から稼働を始めたよっていうのがですね、ニュースで出しましたところ、かなりやっぱり注目を集めました。
ね、これだいぶ前からなんか使えない使えないとか調子悪いみたいなんか出てましたよね。
うん、そうですね、
うん、
アメリカの大きな、まあ、ハムフェアデイトンハムベンションの直前にですね、どうもハッカーの集団にやられてしまったみたいで、 ARRL の事務局の、まあ、電話は止まる通販は止まる、 全てなんかダメになっちゃったらしいですね。
大変でしたね。
それで、うん、LOTW というあの世界的な、更新の認証サービスをやってるんですね。うんうん、QSL カードの交換の代わりに、ここでお互い更新データをアップしてマッチングがすると、OK と DXCC でカウントっていうサービスで世界の DX の愛好家の方が使っていたんですけども、これが止まってしまうとですね、やっぱり DX がすごく面白くなくなってしまってですね、
確かに確かにね、
あのやきもきしてる方多かったんですけど、うん、ようやくあの無事再開を果たせたっていう感じですね。
よかったですね。そういったことで皆さんね、関心があってアクセスしたということですね。
そうです、
うん、はい、わかりました。じゃあね、今週はこんな感じでしたけど、来週はどんなのが、本当1週間って早いですね。あっという間に、
ね、
もうね皆さん情報もすごいけど、あっという間にこういった情報が入れ替わってきますからね。
そうですね、本当に、
はい、
あの1週間後何が起きてるか分かりませんけども、
分かりません、本当です、
うんうん、またなんかあっと驚くものが出てるかもしれません。
そうですね、はい、じゃあまた来週も羽田さんよろしくお願いします。
はい、はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、ということでね、今日もカンハムの実行委員のねお話聞いていただきましたけれど、ぜひ皆さんね関西の方も行かれてみてください。とても熱い熱いカンハムですよ。さあ、そして同じくね、週末いろいろイベントやっております。7月13、14ということで、北海道は上川宗谷支部の支部大会が行われます。13日は前夜祭ということです。そして長野県の支部大会もね、14日の日曜日行われて、前日13日は前夜祭ということです。そして、7月14日の日曜日、茨城県支部の方ではね、CW 講座というのもね、やっております。まだね、申し込みギリギリ間に合うかと思うんでね、ぜひ、ね、やるのはね、土浦の方でやるので、ちょっとね、遠くの方でも来れやすいとか。来やすいとこなんでね、ぜひ CW 講習会やります。そして、これは天正堂13、14、15ということで祝日になっておりますけど、15日の月曜日になりますね。オール滋賀コンテストというのも開催されますのでね、ぜひ皆様かね参加してみてください。ということでね、もう本当に夏イベント盛りだくさんとなってまいりました。ぜひお近くのね、そういった支部大会とか集いを行ってたらね、お友達にアイボールにね、ぜひ出かけてみてください。そしてジャンクコーナーなんかもやっていてね、掘り出し物があったりして楽しいですよ。ということで今日もね、そろそろお別れのお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織でした。ビームアンテナ、この番組は FM パルルの制作でお送りいたしました。それでは皆さん、また来週です。さようなら。